こんにちは、ゆかです。
こんにちは、たけしです。
スティルレンダリングはブルックリン在住のゆかとたけしがいろんなことについて語り合う夫婦ポッドキャストです。
はい今日はビデオ付きですね。
はい、今日は今日はなのか今日からか分かんないですけど、ビデオポッドキャスト形式でやってみたいと思います、
はい、
なので YouTube でご覧の方と Spotify でお聞きの方はビデオ付きで見ることができます、はいはいはい、で他のポッドキャストでお聞きの方は今まで通りポッドキャストとして聞いていただくことができます。
はい、はい、これはカメラ見ながらやった方がいいんですか。
まあどっちでもそんな意識しなくても
そうですか
っていう感じで、多分そんなにこの動画としてめちゃめちゃ情報量が多いわけではないけど、
うん、
でもなんかこの前私がやってるもう一つのポッドキャストもあのゆかスタポッドキャストの方でも同じようにビデオ付きで出して、で普通にこれと同じように他のポッドキャストクライアントではポッドキャストとして使える、
はいはいはい、
聞けるっていう風にやったんですけど、まあ、結構なんか動画付きだとなんか表情が見えるからいいっていうフィードバックもあったので、
なるほど、
まあ、せっかくなんでちょっと YouTube の方にポッドキャスト機能がついたこともあって、
うん、
で YouTube のいいところはその プレイリストとしてポッドキャストを作れるんですよね、
うん、
だから一つのチャンネルにつき複数のポッドキャストを持てるので、私は
スティレンも、じゃあ
そうスティレンも私のチャンネルに載せようかなと思ってますけど、はいはい、いいですか。
その方が
ビューが
課金じゃねえ
まあ、広告収入も得られるかもみたいな。でなんだっけ、何言おうと思ったっけ、暑くてちょっと
暑いね。
さっきも散歩から帰ってきたばっかなんで、
これ
今ちょっと息が上がってるんだけど、ちょっともうファンつけようか。いや
すっかりいきなりの夏みたいな気温が、
ね、本当に
数日あって今ちょっと落ち着いてるけど、
ま
あ、
それでも
結構暑い、ね、
今 でもまだ19度か、結構体感暑い、
うん、
家の中がねちょっと熱こもっちゃってる感じがして、うん、暑いんですけど、
ちょっと上にファンが
そう今つけて、
そうすると空気が回るから
ね、
外の方が涼しいもんね。
ね、そうなのよ。ちょっと多分体感この部屋の中24度ぐらいな気がする。暖かくなってきましたね。
はい
はい、
っていうかまあそうビデオ始めてたから、
うん、
こんな感じでいつも、
あそうそうそう、いつもここで撮ってたんだよね。どっちにしろ
そう
もうちょっとだらしない格好してたけど
そうそうそう、あとソファーでね、
そうなので本当にいつも通りって感じで、別に何も特別なことしてないんですけど、
うん、
すっぴんだしなんですけど、
はい、
ちょっとじゃあ新しい試みとしてビデオ付きでやってみるので、もし気になる方はビデオ付きでご覧になりたい方は YouTube か、Spotify でお願いします。はい、はい、あそうだ、何が言いたかったかっていうと、私の YouTube チャンネルを見てくれてる人がこのポッドキャストの存在をあんま知らないかもと思って、
ああなるほどね、
なんかちょいちょい言ってるんだけど、なんか別に毎回宣伝してるわけでもないし、
はいはいはい、
もしかしたらこの YouTube に載せることをきっかけに、あこんなポッドキャストやってたんだって気づいてもらえるきっかけにもなるかもしれないということでね。
なるほど、
いいんじゃないかなと思いました。
なるほどな、
はい、ということ で、ね、今日のトピックは
のともについて、
はい、
なんか久しぶりになっちゃうけど、
確かに、うん、しかものともについて YouTube で話してない気がする
それが初出でいいんですか。
いいですよ、いいですよ、もちろん。
はいはいはい、じゃあのともとはから説明した方がいい、
うん、そうですね、もしかしたら初めて何のこっちゃいって感じかもしれないので、うん、ちょっと軽く説明しますと、今年の初めから私たち2人で夫婦でちょっと開発していた、プロダクトというかウェブサイトみたいなのがあって、でのともっていう名前なんだけど、ノーションのお供とかノーションの友達みたいな感じの、うん、まあ、意味を込めていて、ノーションのコンパニオンアプリとしてなんかノーションとセットで使えるなんか便利なツールみたいな感じで開発していきたいなと思っていたもの で、うん、でまず第一弾としてノーションのノーションで作ったなんか請求書データみたいなものを PDF としてきれいに出力するためのツールみたいなのを、まあ、一旦作ったんですよね、
うん、 野友請求書、
そう野友請求書ということで第1弾のツールを作ってみたんですが、最近ディスコード立ち上げたりとか、うん、ちょっとアルファテストとしてあの興味ある方に使ってもらって、あのこういう機能が欲しいとか、 ここちょっとバグなんじゃないですかみたいな報告もらったりして、でちょっと開発したり、
ね、
意見を集めたりしていたところでした、
うん、今までポッドキャストではいろいろ話してたけど、
そうあのこのポッドキャストでは開発日誌的な感じで、
うん、
その進捗を話したりとか、どういうふうに開発しているかっていうことも話してきていました、
うん、ね、3月ちょっと旅行行ってたから、
そうちょっと止まっちゃってたんだけど、
滞ってたんだけど、うん、そう、まあ、開発というかデプロイするのにいろいろ構成を考えて、結局あの AWS を使うことにして、
うんうん、そうだね、
でサーバーを2つ立てて、
お
ウェブサーバー、そのアクセスを受けるところと、
うん、
まあ、データベースサーバーというか、まあ、なんかこうデータを置くところのサーバーなんか2つあの作って、
うーん、
でデータベースサーバーはまた別でサービスを使ってるんだけど、
うん、
今までそうい こうデプロイ先として使ってたサーバーはやめて AWS、う
ん、あ一本化したってこと
にしたっていう感じで、そっちの方がなんかあのコントロールもよりできるし、あの問題があった時にあの対処しやすいというか、
うーん、うん、
で、まあ、友達でエンジニアの人もいるし、何かあったらその人に頼れるというか、
あ AWS の中の人、
そうそうそう、中の人じゃなくて普通に AWS ってただのサーバーだから、
うん、
サーバーに例えば HTTP サーバーのソフトウェアとかあるんだけど、
うん、
Nginx っていう、まあ、それを実際にあのインストールして立ち上げて、で Node.js っていうのを入れて、
うん、
でその Node プログラム JavaScriptで書かれた、サーバープログラムを動かすみたいなのをやってて、
うん、
まあ、それってもう別に AWS でも何でもサーバーにデプロイしてそれを動かすっていうのは一緒だから、
うん、
何か問題があったりしたら、まあ、ログの見方とか含めて一緒なのね。
ああ、じゃあ他の人も同じシステムを使ってるから質問しやすいってこと？
そうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
でも例えば今まで使ってたあのレンダーとかあのフライ .io とかっていうサービスを使ってたんだけど、まあ、それだとそのそれぞれ の、
うん、
あのサービス、
うん、
のなんかまあ癖とか、
あ
実際に どう裏が動いてるのかっていうのは、まあ、隠蔽されてるわけじゃん、
うん、
まあ、それがいいところでもあり、まあ、何か問題があった時にこう対処しにくいみたいなのもあるから、
うん、やっぱ競技人口が多いところが一番いいよね
まあ それもあるし、より生に近いというか、よりこう、うん、
素のサーバーみたいな、
そうだね、
うん、
コントロールしやすい、
うんうんうん、
ところで、ね、僕らのその AWS のクレジットみたいなの
も
あるから、
ね、う
ん、それを、まあ、それを有効活用して、
うん、そう前のエピソードでも話したけどなんか NFT のおまけでついてきた、
ね、
5000ドル分だっけ、
5000ドル 分、
ドル分 2年間
使える5000ドル分のクレジット
AWS 使えるってことで、
うん、
結構ありがたいよ ね、
ね、ありがたい、
だからまあ、
そのなんかスタートアップ向けのプログラムで、うんうん、あの AWS アクティベートか、アクティベートフォースタートアップだかなんだか、
うーん、
実はその、まあ、そのアクティベートプログラムで他にもいろいろパークスというかノーションのやつとかあるから、
あーそっかそっか、うん、ノーションも、スタートアップですよっていうのを申請して、
そうそうそう、なんか申請フォームがあるって、それもまたノーションのクレジットか、
うんうん、
なんか6ヶ月フリーで何かを使えるとかそういう感じのやつかもしれない。
あとノーションAIもついてくるみたいな、
ね、ノーションAIもついてくるみたいなのが書いてあって
、うーん、あそういうのも有効活用して、
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ超絶零細企業なんで零細スタートアップとしてちょっと使えるものは使い倒していきたい
っていう感じ、
はい、
そうそう、で、まあ、AWS を本格的に使うのは初めてだったから、
うん、
あの結構参考にした本があって、
ま
あ、ほんとそれとほぼ同じ構成であのやったんだけど、あの結構その まずはネットワーク、なんかバーチャルネットワークみたいなのを作るところから始めるから、
うん、
なんかすごい理解が深まったというか、うん、でその本すごい良かったんで、
うん、概要欄に
、うん、載せときますけど、
うん、
そうそう、そういうのがあって、ね、実際にアルファテストスタートできて、
うん、
まあ良かったなという感じではありますけど、
そうだね、
まあ、まだまだ使っ ってくれる人は、まあ、少ないし、まあ、アルファっていうのもあるし、
うんうんうん、まだね数十人にあのインバイトメール送ったっていう感じ、うんうん、でちょっとそこからどうしようかっていうのをなんだ、
ね、
なんかこうブレストして、
うん、あのまあ問題点というかあのやっぱ請求書ってそう毎日使うものでもないというか、うんまあ、毎日使っている人ももちろんいると思うんだけどそういう人たちはターゲットじゃないというか、
うん そ, うだね、
そういう人たちはその専用のソフトを使うべきだと思うし、
うん、
あのもっとも
っとガチなソフトを使わないとい
けないと思うんだけど、そう、もうそれこそ僕らみたいにたまに請求書を送るみたいな人は、う
ん、月に何回かだもんね。
そうそうそうそう。ってなるとなかなかこうバグ出しも含めてなかなかこう見えてこないとか、うん、どういう風に使ってくれてるのかみたいなのもなかなか見えてこないから、まああんまりそのテストするエクスペリメントするにはなんかユーザーが少ないみたいな、
うん、
ユーザーが少ないというかなんかこうトラフィックが稼げないみたいなところはあったりするから、
ね、そうだね。あとこれで例えばじゃあ数回月に数回使うもので多分 今の時点ではじゃあちょっとそんなにレイアウト綺麗じゃないけどノーションの出力のまま使ってる人もはちょっとアンケートではいなかったけど、まあ、そういう人もいるかもしれないし、うん、あの Excel でテンプレート作ってる人もいるかもしれないし、
うん、
じゃあそれは無料でできるのにこのうちらののともに課金してくださいってなった時に、ね、うん、その価値を提供できるのかっていうところが結構その今後のネックだねっていう話をしててちょっとビジネスモデルとしてどうしていこうかみたいな感じの話をしました ね、
うん、あとその、まあ、Notion API を使えばそのこんな感じで便利にウェブアプリケーションを作れるっていう利点はあるんだけど、
うん、
まあ、デメリットというか、まあ、難しい点として Notion のデータベースって、まあ、コピーして複製して、うん、まあ、それぞれの人のデータベースとして使ってもらうからそのデータの構造とかのコントロールができなくなるね、その複製された後、
うんうんうん、
でそれに対して API で連携してっていう風にやるわけだからなかなかこう例えばあ間違ってこのカラムを消されたってなると、うんうん、まあ、どうしようもできないというか、
うん、
まあ、そういう操作をしてされる可能性がある、
うんうん、すごい簡単にできちゃうから結構えなんでこれ動かないんですかみたいな トラブルシュートがすごい大変そう。
そう、なんか それぞれの対応がなかなか難しいとかっていうのもあるし例えばなんか新しいカラムを追加したいみたいな時にもうすでに複製されたデータベースを使っている人に対してどうやってこうそれをやってもらうかみたいなのもなかなか難しいというか、
うんうん、
まあ、そういうこうあの難しさもあるよねっていうのはまあ感じたところではあるんだけど、
うん、
っていうのもあり、まあ、どうすればいいのかねみたいな話をしたんだけど、
うん、
どうですか答え的には
結論的にだからそのブレストを経て私たちが行き着いた答えはあのマネタイズの部分はテンプレートでやろうということになって、うんうん、でテンプレート売ってるクリエイターすごいいっぱいいるんですけど、私は今まで全部無料で提供してきてて、うんうん、まあまあ価値を無料で上げると思うんだけどなんかそれで、まあ、あの今まで無料で出してたテンプレートって、まあ、そんな大して複雑なものではなくてどっちかっていうとそのノーションを使い始めてる人にとって理解が深まるようにするための使用例みたいな感じのものを作って出してたんだけど、うんうん、もうちょっとその中級以上レベルの人でもっとやりたいっていう人に向けて、テンプレートをまず販売する、
うんうん、
そしてそのテンプレートだけではなくてそれに付随してのともでもっとなんだろうそのテンプレートを活かせる何かがついてきたりとか、まあ、そのディスコードのコミュニティで、うん、そのテンプレートを買った人たちだけが入れるチャンネルとか作ってもいいし、
うん、
なんかそのテンプレートプラスアルファの付加価値の部分が結構大きくなるように設計していけたら面白いんじゃないかなと、
ね、あのまあ、最初はのともでその月額課金してっていうのを考えてたんだけどそれだとなかなかこう差別化できないかもしれないから逆にテンプレをベースにして、うん、テンプレをこう なんて言うんだろう、
テンプレをエンハンスする、そうそうそう、テンプレートが主役で、でそののともがおまけなんだけど、そ
う
だね、
まあ、ユーティリティというか、うん、便利機能というか、
そうそうそう、だけど他のテンプレートを売ってる人には
できない、
あまり、
うん、そのテンプレートの価値を高めるためのっていう感じでやるのどうかねっていう話をしてて、
そう今週思いついた、
うん、でそういう風に考えると、うん、じゃあテンプレとして価値があるのってなんだろうねっていう話をしてて、
うん、
で例えば毎日使ってくれるとか、
うん、
なんかこういう風なユースケースに需要あるんじゃないかみたいなのをなんか考える方向性として、
そうだ ね、そう、あともう一つ例えばそのウェブサービス的なものを追加できると、例えばあの通知を送るとかもできるから、
そうだね、
例えばあのハビットトラッカーでもいいし、あの家計簿でもいいんだけど、うん、何でもそのなんかちょっとずつ入力しなきゃいけないものってなんか入力し忘れたりするけど、それをなんか API を使ってるから、あれなんかちょっと1週間アップデートがないですけど大丈夫ですか、なんかちょっと忘れてませんかみたいな、
うん、
メールで通知を送るとかっていうこともノトモでできるようになるから、
そうだね、それがこう便利機能、そうそう、コンパニオン的には
テンプレートなんだけどちょっとアプリみたいな感じになるのが面白いんじゃないかなと思ってます、
う
ん
う
ん、
そうだね、だテンプレは買い切りだから、
うん、
まあ、そこのサポート、まあ、もしその、まあ、うまくいかなくなったとしても、うん、なんか買い切りで買ってもらったやつをそのじゃあノトモでどれぐらい使えるのかっていうのはちょっと考えないといけないっていう話はしたけどね、
うん、うん、そうだね、まあでも少なくともテンプレートとしての価値は失われないけど、
うん、
っていう感じ、
うん、
でもそうすることによってその無限にサポートしなくてもまあそこまで怒られないだろうっていう感じは、う
ん、まあ
正直ある、
まあ、そもそもその請求書に関してもは、
うん、
テンプレを複製してもらって、
うんうん、
でそれを使ってもらってっていうだけでもまあ一応価値ではある、
うんうんうん、そうなので本当にそのビジネスとしてどういうふうに見せるかっていうか、まあ、設計するかっていうところを変えようとするだけで、うんうん、根本的にはやることはそんな変わんないかも
ね、そうだね、う
ん、どっちにしろテンプレートも作ってたしどっちにしろウェブ側も作ってたから、
そうだね、
うん、
だからまあそれをどうビジネスにしていくかっていうところですね、うん、確かに、
でもそれがちょっと面白いよね、なんか全然違うじゃん、月額課金でやるのと、
うん、
テンプレの買い切りって全然違う
ね、
ビジネスだけど、ね、多分その使う側としてはやっぱり月額500円ずっと払い続けなきゃいけないみたいな心理と、じゃあ例えばなんか3000円のテンプレート買い切りですっていうのと、うん、なんかどっちの方が買いやすいかとか、
うん、
そういうなんか心理的なところもあるし、まあ面白いね、
その、うん、あと仕組みを考えるのが、そう、万人に対して請求書みたいにもしかしたらこうカスタマイズしたい人もいるだろうとか、
うん、
違うデータ構造で持ちたいだろうっていうのは、うん、結構その向いてないというか、
うん、
結構いろんなケースをサポートするのが結構難しいけど、
うん、
例えばじゃあこの企業ではこういうふうなプロジェクトマネジメントをしていて、でそれに対してなんかいい見せ方をしたいみたいなあの企業、
うん、
企業の方がいたりしたら、
そう B 向けもねちょっとやってみたい、
その人たちに、まあ、こういう構造で、まあ、それこそまあテンプレを売るじゃないけど、まあ、こういう構造でデータベースを作ってもらって、でそれをノトモエンタープライズにつなげてもらったら、
うんうんうん、
あのこういう感じで綺麗に見せて、
そうだね、だから例えばその会社だったらその部署によってはノーション自体をいじらなくていい人もいるじゃん、ただであの情報を見たいとか、
ああ そういう人も絶対いると思うし、
それだとその間違って消しちゃうとか間違って編集しちゃうっていう事故も起こんないじゃん、ノトモしか見れない部署の人とか、
うんう
ん、見れないというか見なくていい人もいるかもしれないから、
ね、
なんか何に使うか分かんないけど、まあ、例えばウィキ的なところだったら権限管理とかしなくてももう見る線の人たちはこの見る線のページだけ見てればいいみたいな、
確かにそういう作り方もできるはずだから、うん、そういう方向性もいいかなと思うし、
うん、
あの僕もなんか前職であのノーションを結構早く使い始めた方だと思うんだけど、
うんうんうん、
そのエンタープライズというか普通の企業で、
うん、
でやっぱりそのジラと そのタスクマネジメントをノーションでしたいってなるとやっぱこう結構足りないものがあったりとか、こういう 見せ方をしたいとかっていうのが、うんうん、なかなかまあジラでも難しいんだけど、うんうん、ジラでもすごいチャレンジだったんだけど、うんまあ、そういうのノーションでそう 見たいこういう風に見たいっていう要望とかにノーションだけだと多分答えられないから、それをノトモでやるっていうのはなんかすごい合理的だな、
うん、そうだね。あとそのノーション、そう会社の中でもさ、ノーションめっちゃ大好きで超使いこなせる人と、うん、なんかあまた新しいツールかもう分かんないみたいな人もいるから、そういうでそのなんか分かんない人にとって怖いじゃん、なんかあ壊しちゃったらどうしようみたいな、ちょっとなんか複雑になってくるとさ、なんかフィルターとかいっぱいついてたりとかすると結構なんかどこまで自分がいじっていいか分かんないとか絶対あるからさ、う
ん、あとよくなんか謎なプロパティが増えてて、
うん、あとその無題なんかブランクページが超増えてるとかさ、
う
ん、
そういうの
に、
まあ、めっちゃクリーンアップして
た、うちらはブチギレるタイプの、ね、なんで分かんないんだ
よみたいな、うん、そういうのはね、のともでなんかビューオンリーみたいなのができればね、うん、いいかもしれないし、
なんかそのダッシュボードみたいな感じでただうん、うん、ま、見る線
ページ、そうそう、だから企業の方でもなんかノーションをすごい活用してるんだけど、もっとなんかこういう見せ方をしたら、うん、そのなんて言うんだろう、業務効率が上がるみたいな可能性を感じてるところとかはまあぜひね、
なぜひぜひ
一緒にそういうこう
すごいアーリーステージだし、ちょっとこれをどれぐらいの方が聞いてくれてるか分かんないけど、もしなんか興味ある会社さんがいたら
ね、
ちょっと一緒になんかやりたい、
ね、そうだよね、うん、ノーションの毎日ノーション講座じゃないけどあのプレイリストはよくその会社に入ってきたノーションまだ使ったことない人に、
うん、そうまずそれを
見せてもらう、
なんか新入社員がに見せるために使ってるみたいな風に、ね、あの初対面の人に言われるあ見たことありますみたいな、
ね、
あの
そっちのそっちでも有名
で、そうそうそう、うん、なのでなんかそんな大規模の会社さんっていうよりは多分ちょっとスタートアップぐらいの規模とか、
ね、
エージェンシーの方とかいいかもね、
ノーションでうまく業務効率改善したいみたいな、
ね、あそれこそさエージェンシーでクライアントにシェアするためのページを作るとかあり、
あそういうのもいいよね、
うん、
確かにな
んか直接エディットはされたくないけど、なんかこんな感じですよ
というか、なんならそのテンプレもそれぞれの人がこういうフォーマットで、まあ、例えば分かんないけど HTML 書いてもらえば、
うん、
それをこう表示するみたいなことを作ること
も可能。ああじゃあ自分たちは API 今、
うん、
API とを取ってきて GUI にするみたいな、
あというより、うん、今自分たちがその請求書のテンプレ作ってるわけじゃん、まあ、でもあれってもうほぼ HTML と CSS ベースだから、そういうのを例えばエージェンシーだったらそれを自分たちでカスタマイズした何かを作りたいってなったら、その人たちが作って、
うん、
で情報がどこに表示するかっていうのがまだ決まってて、っていうこともできる、そうそうそうそう、っていうのもできるよね
って、まあ、何でもできます、う
ん、つまりノーションでデータを、うん、管理してて、
うん、
それを何らかの方法で綺麗に見せたい、
うん、
っていう要望にはまあまあ、ユーザー 2C に対しても、
うん、
2B に対してもね、なんか
そうだね、
可能性あるから、
そう、まあ、なのでこれからもちょっといろいろ試行錯誤しつつ、まあ、まずは最初は 2C のなんだろうプロダクトっていうか商品として作って、うんうん、で、まあ、2B もぜひやりたい、
そうだね、
からもしご興味ある方はご連絡ください、
うん、
どこへ
ある
分かんない
何ツイッター、
ツイッターでもいいし、
一応メールがあるんだよね、
うん、メアドでも、
うん、
いろんなところに貼ってあるから、うん、ご連絡、
まあ、リーチアウトする方法はいろいろあるでしょうって感じです、ね、うん、
はい
はい、そんな感じ、のともの次の展開はそんな感じ、
そう、まあ、だから結構エクサイティングですね、
うん、あとそのテンプレートをまずはその
あすいません、ちょっとニューヨークの音が
まだ開けてるから そうテンプレを今はさ、うん、生リンク公開してるけど、
そうなの、そう
なの、それをちょっとゲートするためにちょっとショピファイかなんかを導入してみようみたいな話があるから、
そうそう、
まあ、それを今度はちょっと直近では調べていこうかな
っていう。そうだね、あとそれをもしできたらやりたいのが、その購入した情報をディスコードにつなげるとか、
うん、
あのそれで
ロールをつける
ロールつけるとかやりたいね、うん、ちょっと複雑かもしれないけど結構プラスアルファの価値になる気がする、うん、
いやそういうのはね NFT を使えば簡単にできるんです
よ
ね。
あ、NFT を使えば
NFT を使えば簡単にできるんですが、まあ、みんながみんなウォレットを持ってるわけじゃないっていうね。
あ、そうか、 NFT
のはありますけど、うん、まあでも、まあ、そういう案内をしてもいいかもね。 NFT ただで配布します、
うんうんうん、
で NFT そのウォレットさえ作ってもらえばそのウォレットに送ればいいから、でそのウォレットとディスコードをつないでくれればこのロールがついてみたいな限定チャンネル見れます。
え、その NFT 介入しなくてもなんかそんなことできないの？メアドとかじゃダメなの？
NFT… あ、もちろんメアドとかで、あ、メアドでも別のメアド使ってる可能性ももちろんあるだろうし、
まあそれはそうだよね。
でそれをじゃあ どこでつなげるのかみたいな話もあるし、分かんない、ロールをどういう風につけられるかっていうか。
そうだね、
ブロックチェーンのいいところは
一、うん、つしかない、
みんなが公開されている情報を改ざんされえない情報として使えるっていう、うん、
そうだね、
いいところなんで、はい、
でもウケるよね、ノーションテンプレート買ったら NFT ついてる
でもまあ
あり
ありなんじゃない
そうだね、
あの最近ではね、もうすごい Web3 の話になっちゃうけど、うん、やっぱウォレットって作るのすごいこうフリクションあるじゃん、
うん、
なんかよくわかんないじゃん、メタマスクとかなんかこう、うん、あのエクステンション入れてさ、
うん、
なんかシードフレーズの 12文字が出てきて、それは絶対なくしちゃいけませんとか、なんかパスワードじゃダメなのみたいな、もうパスワードも設定するから、このパスワードとシードフレーズは何が違うとかさもう意味わかんないし、
うん、
ネットワークもなんかイーサリアムっていうのがあるけど、ーイーサリアムガス代が高いから、
はいはいはい、
なんか使えないよねみたいな、その普段使いでは使えない、うん、ポリゴンっていうのを入れないの、ポリゴンって何みたいな感じになっちゃう、
うん、
わけですけど、まあ、最近はあのそういうのをこうよりそういう裏の仕組みをこうアブストラクトした形でなんかウォレットを作れるとかそういうのも出てきていて、まあ、それは、まあ、良さもあれば悪さもあるというか、うん、その裏で何が起こってるかとか、そのユーザーがコントロールできる部分が増えてきてるよねっていう Web3 のその流れとちょっと反する部分であるんだけど、
中央集権的な、
まあ、中央集権的なもの、まあでも、まあ、よりまあ Web3 っぽさはあるんだけど、うん、誰がそのデータを管理してるのかっていうところで言うと、うん、その一番重要なその鍵、メタマスクとか使ってる人はその鍵を自分がオープンしててみたいなあの良さがあるんだけど、
うん、
まあ、それの管理が難しいから、じゃあその管理は誰かに任せましょうっていう、
うん、
まあ、構造になってきたら、まあマスアダプションするんじゃないのっていう、まあ方向性があるんだけど、うん、
なるほどね、
まあ、そういうやり方も一応まああるはあるってい
う、うん
うん、つまりメアドがあればそれで例えばそのウォレットを作ってあげてっていうのをやってあげるっていうのはまあそろそろ簡単になってくるんじゃないか、
うん、
つまりノトモでウォレットを作ってあげて、メアドベースで、
うん、
でそれに対してなんかあの
送るみたいな、
送ったらそのメアドとそのアドレスの対は自分たちで情報を持ってるから、単にそれをディスコードでつなげてもらったらいいっていう。
ああなるほどね、うん、じゃあそのユーザー側は別に何もしなくていい、
まあ、あのディスコードでそのウォレットをつないでもらうっていう作業は必要だけど、
うん、まあそれも面白いかもね。
うん、いやあなた下にいたの
犬が増えた
犬が変わった。動画を見てる人はあのお友達のね犬を扱ってる
ん
でね。
そうなんです。じゃあまあ今日はそんなところでしょうか。
そんなところですかね。まあちょっとアルファリリースまでちょっと時間かかっちゃう
ね。
まあ僕もなんかそのシステム開発という意味ではそのレベルアップしたし、今後何か まあ、のともじゃない形で新しいものを作るってなっても、
うん、
結構
経験値アップ
したんじゃないかなと思いますけど、
いいじゃないですか、
うん、また別のアプリとか、
うん、
作るときもなんかこうバックエンドはこういう風に作るみたいな、こう勘どころは使ったかなっていう、うん、もう少しフロントエンドをこだわりたいというか、
そうね、
あのリアクトとかそういうのを勉強してちょっとやっていきたいみたいなとか、
うん、
モバイルアプリも作りたいみたいなのがあったらそれも対応できるようにしたいとか、そういうのもあるよね、うん、
それいいかもね。なんかノーションのモバイルビューこうっていうかモバイルビューに対応するためのこう作り方もあるけど、多分ほとんどパソコンで見たいから広い画面で見るように作ってると、それをモバイルで見るとなんかちょっと意図した風になんないとかあるから、こうモバイルで見やすいアプリが使えるっていうのいいかもね。
うん、なので今後はねもう少しこうどんどんいろんなものを開発できたらいいんじゃないかなと思うし、
はい、
ぜひね、なんかこう一緒にやってみたいという人がいれば ね、
そう、あとなんかアイディアとか
ね、
あれば、
ね、はい、ディスコードは、
うん、
まあディスコードはまだ公開してないのか、
まだ公開してないけど、今後まあ別に公開してもいいかもしれない。
そうだね、あの一応今はフォームがあって、それに入れてくれたら順次案内をしていくっていう感じになっているので、うん、またそのフォームもね、
うん、
あのまあ、このポッドキャストではあの何回か言ってますけど、
うん、
YouTube では初出なんで、
そうだね、
それにも入れてもらって、
はい、
って感じですか。
はい、
スティリーデンナグリングをお聞きいただきでいいの？
いいんじゃない？
お聞きいただきありがとうございました。感想やフィードバックは、Spotify の Q&A 機能、または Twitter に、スティレンをつけてお願いします。
もしくは YouTube のコメントでも。
YouTube で見てる方は YouTube でコメントしてもらえればいいかなと思います。
はい。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。